本語の SBS です。
笠原園子さんはサザンクロスチアリーディングのアスリート兼コーチ。
高校生の時からチアリーディングを始めて、大学、高校、大学、社会人と日本では8年間やった後に、でその時にアメリカで開催されたチアリーディングの世界大会に出場、日本代表としてしたんですが、そこで世界のなんかレベルを見て、わあこんなレベルでやってたんだ世界は、みたいな、なんか結構ショックを受けて、日本では結構高いレベルでやってたけど、アメリカの世界大会って自分のレベルがいかに低いかっていうのを目の当たりにして、悔しい思いしかなかったんですね、
はい、
なんかそれで海外でチアやりたいなって思って来ました、
うん、アメリカじゃなくてオーストラリアに。
もちろんアメリカが一番レベル高いから、うん、アメリカには行きたかったんですけど、一つはビザの件っていうところと、二つ目はオーストラリアのエリーっていうのが今コーチなんですけど、うん、はいはい、エリーにメールを加入させてくださいって言った時の彼の対応がすごく優しくて、
はい、
なんかいいよ来てみなみたいな、
うん、
すごく受け入れてくれる状況だったから、
うん、
私はエリーの下で一回やってみたいってすごい思ったからここに決めました、
うん、浜口桃子さんも同じサザンクロスチアリーディングのアスリート兼プログラムダイレクター。
私そのレガシーが最初始まった時からずっとそのチームにいるんですけど、
桃子さんの場合は、
はい、何年ぐらいですか？2012年からです。
でプログラムダイレクターとして桃子さんはどんなことされてるんですか？
ジムの中で、うん、そうレガシーはそのトップチームの一つなんですけど、うん、チアのチームがいろんなレベルとかいろんなあの年齢層とかで分かれてるんですけど、はい、それの全部のチームをこう大会用にちゃんとコリオグラフィーができてるとか、
うんうん、
なんかコーチもまあするんですけど、
うんうん、
あの自分のチームじゃないところも練習に見に行ってちょっと直したりするような仕事です。
もともと私がなんでサザンクロスチアを選んだかっていうと、
はい、
海外でチアやりたいって思った時に、うん、サザンクロスチアのそのレガシーが世界大会で2位を取った時だったんですね。
ほうん、
で
2016年
に、
はい、
でまあアメリカアメリカアメリカのチームがすごい上位を占めてる中、
うん、
オーストラリア
だけレガシーが入ってたんですね、
ボンと
ランキングにおーっと思って、
はい、
これ興味あるなと思って、
うん、
で早速コーチエリーに連絡したっていう感じだったので、
うん、
もうオーストラリアしかないでこのチームしかないっていう状態だったので、
うん、
別に日本人がいるなんて想像もしてなかったしまさか
そしたらこんにちは、
したら、うん、ここ
いたと
到着したその日にもうジム行ったんですけど、
はい、
したらエディから日本人いるんだよもう一人って言われて出会ったその日が初めて。
最初の印象はどうだったんですか？
私ですか、
うん、
まず日本人に見えなくて話しかけづらかったし、はい、話しかけた時に、うん、なんかあこんにちはって言われて静かな声で言われて、
はい、
すごく無視されたような態度だったから、
なんか拒絶感があったってことですね。
そう、もう私
ちょっと待って
桃子さんは本当5年ぶりぐらいにずっと英語漬けの生活を学生時代してて、ね、急に5年ぶりぐらいに初めて日本人に声かけられた感じ。
まず日本語久しぶりだから
ね
今はわかるけどねお怖いなって思ったのが第一印象でした。
あお二人にしてみればどうなんだろう、関係的にはライバル的な感じ、それともなんか、
なんか得意な分野が違うから。
あそうか、
うん、
助け合わないと本番とかいざやるってなった時に、
うん、
こう助け合うっていう存在がいなかったら本当に苦しいです、
うん、でしょうね、うん、ただその脱落どんどんしたり上にこうのし上がってたりっていう形になってるわけじゃないですか、レガシーっていうトップのチームに入るの
は、
うんうんうん、ということは結構そういうバシバシとした自分が上に行きたいみたいなのとか、そんなのはない、
まあ、みんなそういう面もあるけど、でもやっぱりこうみんながいろいろすごい技をできてきたらその分だけチームが良くなるってことだから、
うん
うん、みんなはむしろ あいつを蹴り落とすってよりは、
うん、
チームの向上を目標にしているから、
うん、
全然助け合います、もっとこうしたらいいよってアドバイスもするし、
うん、
練習一緒にしようって逆に
チームが一番始まったのは2012年で、
うん、
で2014年に世界大会一番最初にそのチームとして行って、うん、 結構ねあんまりいい演技ができなくて思い通りにはチームとしては36チームの中で12位に終わって、で2年間いろいろみんなで頑張ってトレーニングして2016年に戻った時に突然2位になって、でオーストラリアのチアのチームの中ではあのグローブっていうんですけど、こう大きいトロフィ ー、それをあのもらったのはレガシーが初めて。
2017年18年はどうだったんですか？
あの本当16年は結構なんかまぐれだったんじゃないか周りから、うん、で自分たちでもなんか本当にあれは2位だったのかみたいな。で2017年に行った時にまた3位以内にできたから、うん、それはもうみんな、
うん、確信持って、うん、
あとチアリーディングってそのずっといい成績、そうシーズンがあってずっといろいろいい成績があったチームでも、うん、この最後にあの結果になるのは2日目だけなんです。1日目に1位って分かってて、うん、2日目にもっといい演技をやるのはかなりのプレッシャーですね、
うん、すごい得点の仕方ですね、うん、でも逆に面白みがある。
メンタル的にもフィジカル的にも辛い競技なんじゃないかなって思います。同じチームに例えば15歳がいたり
年齢制限はないって
言ったらないので、まあできるだけ
去年のワールドで多分39歳とかいました。ハリ行ったり結構してます、ね、しないと無理ですね。
無理ですね、
メンテナンスがね、うん、
私日本で8年間やってて違うなって思ったのは、うん、まあ一ついいのは上下関係がない、
うん、
本当にやりやすいです。あの年齢関係なく今サザンクロスのレガシーは16歳から33歳ぐらいまでいるんですけど、うんはい、全員もう友達のような感じ、
うん、
これもし日本だったら、うん、もう完全に上下関係が生まれて敬語を使ったりして、ちょっと下の子が気を使って、練習に気を使うっていうより敬語とか礼儀に気を使うってなっちゃうんですけど、こっちだとみんなフラットな関係だからやっぱり練習は進みやすいなって本当に思います。いい意味で
年功序列がない分、
年功序列がない分下の子も別に10歳上の人にもっとこうしてって意見言うし、それは技術の発達に発展にすごく役立っていると思います、うん、それはいい点、
うん、日本人として難しいなっていう場面はある。
同じチアリーディング用語のはずなのに、うん、日本で使う用語とこっちで使う用語って全然違くて、うん、え、今何言ってるんだろうっていうのはありました。
例えば、
うん、例えば、うん、ポップオフっていうのが、うん、オーストラリアピンっていうんですよね。だからオーストラリアでの独特なチア用語とか、うん、
あとあの、肩のレベルに立つやつ、うん、多分日本ではあの
エレベーターっていうけど、うん、こっちだとプレップって言ったり、
うん、メンタルの面のトレーニングっていうのはどんなことしてます？
あの、まあ、自分が一番 どのように考えたら自分に一番合うかっていうのを探すのが多分一番なんていうの目標、まあ、最初始めた時とかかな、
うん、
なんかそれぞれなんか私にはこういう考え方があってもその代わりにはそれが合うかどうか分かんないしで、うん、一人一人いろいろ考える、
うん、
考え方ね
違う、
うん、違う、うん、
相手を受け入れて自分の考え方を
そうですね、まあ、アドバイスとかしたり私はこうやって考えてるんだよって、うん、あの最初ね結構来た時大変だったもんね。去年もう一回行く3年連続で行くってことになった決まった時に私その子にメッセージして明けましておめでとうございますって、うん、でワールド来るって
あそうだなんか、まあ、そのストーリーを話すと一、うん、回こっち来たんですよ観光ビザで私、
はいはい、
一番最初に来たの観光ビザで来たんで3ヶ月滞在した後、
はい、
私ドバイで働いていてもともとでドバイに帰ったんですね、
はい、
でそれは、まあ、仕事を休職してきていたので、うん、仕事もチアもどっちか選ばないといけないなって思ったので、うん、その時はやっぱりあ仕事を選びました。で一回帰ったんですよ。でまあ、仕事をちゃんと成績残してからまたチアの世界に戻ろうって思っていた矢先に新年だったね、
うん、2018
年の1月7日とかだったと思う、
うん、よく覚えてるね、うん、
で彼女からあの世界大会に出ることになったからその他2週間後に来れるみたいなオーストラリアに。
へ
私はその時えめっちゃ行きたいって思ったけどやっぱり仕事もあるし、うんうん、辞めてまで行くべきなのか、うん、この時もう自分の夢を叶えるために仕事をきっぱりやめてオーストラリアに行くべきかすごく迷って上司にも相談して、でも私の本 当にやりたいことはチアだと思って、
うん、
仕事をその次の日に上司に辞めますって言って
あの行きますって来た時に本当に嬉しかって、うん、やっぱ仕事をこう休みを取ってくるんだって思ってたんだ私は。来た時にあもう全部もう人生にスーツケース入れて仕事も辞めてきたって。
あそうその時だった
私ちょっとそうそうえ私がメッセージしたからそのかの人生そんなことになってしまったのって思って
それに対して責任感じました。プログラム
かなり感じましたね。
かなり感じましたよ、う
ん、なんか私のせいでそのかの人生が変わっちゃったから、
うん、
なんか申し訳なく感じるって言われたことがある。
あ
私はそんなことなくてむしろ私はももさんに助けられた。ずっとチアをやりたいっていう気持ちが一番あったのにどこかでフィルターをかけて仕事はやんなきゃいけないっていう風に思っていたけど、
うん
うん、ももさんが誘ってくれたからもうチアの世界に行こう、もうこんなチャンスないと思って来て、
うん、
こっち来て人生が変わったから、
うん、
私は助けられたと思ってた
、
うん、
まあそれでよかったね。
私もあれ母にたまにこう連絡した時いつまでチアやってんの？いやもうこれ仕事なんですけど。
うん、やっぱりあるかもしれないですよね、
う
ん
う
ん、
周りからはそう思われるかもしれないっていう目があったか、うん、
な
ん
か自然自分で、うん、
気にしてたから
自分で作ってたね、
そうだね、仕事しなきゃっていうのがあって言ったけど、うん、多分本当にやりたいのはチアだった、うん、でそれを刺してくれたのがももさんだった、うん、
じゃあ恩人じゃないですか。
恩人ですよ本当に。ここにいるのはももさんのおかげです
それでお二人でずっとその一緒にやって世界大会目指してまた、はい2020年にまた世界大会に行きたいということで目指してらっしゃるそうですけれども、はいはい、上位狙えそうですか。
まあまあこれからですね。
行きたいですね、
うん、
あと1年3ヶ月ぐらいあるので、
うん、
それまでにどうチームが成長するか、
うん、2人
まあ、でも2014年と2016年、うん、あの1年まあ半ぐらいでどれぐらい成長したかっていうのを見ると結構楽しみ、
うん、あそう、うん
こうやっぱ3年連続で世界大会行ってたのでこうこのスキルをチームで上げるっていう時間がなかったって感じ。まあでも1年行かないってなると、うん、それだけじゃあどうやってみんなでうまくできるかっていうのをまたできるから、うん、結構2020年は楽しみかな、うんね、
チームワークの向上と、うん、基礎スキルの向上が全部できるから、
うん
まあ、ルーティンが始まっちゃうともう、うんそれをどうやってノーミスにするかっていうのがもう目的になっちゃうけど、はい、ルーティンが今ないので、うん、それもっとみんなでいろんな難しい技を挑戦する時間が逆にある。
それが大きなプロジェクト。その他になんかお二人のプロジェクトってあります？
はい、日本語で教えるチアリーディング教室を私はちょっとまあ始めてみようかなっていうのが今です。お母さん方子供たち、うん、こっちに住む日本日系の、
うん、
のお役に立てればいいなっていう思いで、うん、ちょっと始めようかなって思いました。
はい、じゃあそれが動き出すことと、う
んうんはい、
2020年の世界大会上位進出目指して頑張ってください。
はい、
はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ご意見ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。